聖書を朗読いたします。今朝示されておりますのはマルコの福音書4章35節から41節です。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについて行った。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして言った。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ静まれと言われた。すると風はやみ大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体このことはどういう方なのだろう。以上でございます。今日はこの箇所からその違いは何かと題して森牧師よりメッセージをいただきます。
この朝はその違いは何かというぐらいで言葉をご一緒させていただきたいと願っています。本当に先週、神様が、石川インターン生を立ててくださって、神様は私たちを召し出してくださり、そして立ててくださり、家族の救いのために用いてくださるお方、そして家族を救ってくださるのは神様だとですね、本当に力強く、メッセージを取り継いでくださって、私たちは励まされたことではないでしょうか。インターン生のことをこう本当に2年間朝日先生をまた石川先生をと、神様が託してくださったことを心から感謝するものでありますけれども、昨年の4月のことを思いますと、この御影福音教会で何を期待していますか、何を一番願っていますか。まだ私は献身を出身学校に入ったものの、一度も魂を導いたことがありません。それにぜひこの1年間で人を救いに導きたいと願っています。そして中でですね、じゃあ何から始めましょうか。訪問伝道、神戸大学、そして東南大学がありますから、その近くのアパートに訪問して、そして聖書を学びたいという人を獲得して、そしてナビをすることができたらと思うんですが、4月5月と暑い中ですね、時には頑張りすぎて熱中症にちょっともう気分が悪くなったので休みます、午後は休みますという、そんなけども、そうした中ですね、なかなか難しい状況の中で、私も、願わくは、やりたいと思っていましたが、なかなか、できませんでした。聞き屋というのを一緒にやろうか。そこで、青年と出会って、そのフォローを江口さんに委ねてと、そんなようなことで、昨年の12月に信仰告白へと導くことができたこと、本当に彼にとって大きな喜びであったと思います。分かった、教会に街道にということではなくて、それぞれのところに神様の価値観をが本当に届いていくことができるようにすればいいんだっていう、で彼が本当に御影福音教会での交わりに招かれたことを感謝をしていました。 教会の働きというのは、教会に招くことではなく、教会として私たちが出ていくことが大事なんだ。教会の働きとは、教会に人を、街道に人を招くことではなく、私が教会として出ていくことが大切なんだ。福音の結実というのは、仕組みといいましょうか、原則といいましょうか、仕組みと整った条件というものではない、まあ、特典プラス街道とか立地条件、何か仕組みプラス条件というようなことではなくして、キリストにある命足す人なんだっていう、本質と私自身の存在あるいは成長なんだ。私の成長を通してなされていくものなんだっていう、教会の結実っていう、教会が生み出すものは原則と条件が整ったできる製品ではなくて、原則プラス条件が整って作り出すことができる製品ではなくして、一人一人キリストの弟子として個性与えられて、世を変革していく、祝福していく命なんだ。そんなことでですね、希望を持って使わされていったこと、本当に感謝だなと思っています。で、昨年の4月でありますけれども、浩二さんと何と呼ぼうかねなんていうところからでしたけれども、私たち夫婦も教会も与えられているものを持って使いさせていただくので、浩二さんにも一つだけお願いがあると。道路者として、友として、1年間の交わりっていうのは非常に深いもの、普段見えない、また気づかないものも気づくっていうことでもあろうかと思うので、最後に、私たち夫婦へのアドバイスをお願いしたいと、お願いをしておきました。御影福音教会は若い人が出ていくっていうか、そういう課題もあるんだよねなんていうようなことの中でですね、先々週の木曜日に最後の中華料理の四川に彼を招待してですねそして、1年間気づいた、私たちに浩二さんがしてもらえるプレゼントはこれだと思うんだけれども、何か気がついたことということでですね、話を聞かせてもらったわけですけれども、無理は情緒が豊かなのでというか、感情的な人かと思ってたら、そうでもあるんだと思うんだけど、そうではないことが分かりました。むしろ論理的なタイプなんだということが見えてきた。後半になればなるほどそんなふうなことを感じた。そうかなって、なんか嬉しいの、そうかなと、随分こうしてるんじゃないかなとか思いながらですね、それとですね、ボクシングで彼は例えたわけなんですけど、ボクシングで言うとってこうやってこう、レッサー好きでしょ、ボクシングで例えるならっていうと、どちらかというとこのボディーブローが大きい、ボディーブローが多いかなって、でもストレートも大切ではないでしょうかって、ボディーブローが多いように思うっていう、でもストレートが大事じゃないだろうか、そうでなければタイムオーバーになってしまうことがあるんじゃないでしょうか、どういうことっていう、どういう意味かなといろいろこう思いながらして、回りくどいということかなとか、人間関係を壊れるのを恐れて、配慮のゆえにですね、ストレートに物が言えなくなって いるんだろうかとかですね、あるいは一発を狙っているんだろうかとかですね、いろいろこう この思い巡らしながらいい課題を得たなと、回りくどいのもいいですけども、タイムオーバーになってってぜひ祈ってくださったらと思いますが、カナについてもですね、本当によくしていただいてありがとうございますと、ということと、もう一つ来たい方はぜひ本人に聞いていただいて、でも当たってるなと思いました。本当にそうだなって、まあ家内はその人の将来を見る賜物が豊かに与えられているっていう、ですから将来のことを見ながらっていう、そういう視点だったのかなと思いながら、そのでも彼のコメントが本当に印象深く、興味のある方は本人に、誤解があってはいけませんので上手に話せないかもしれないので2年間インターン生を迎えさせていただいて、使えさせていただいて、本当に共に成長させていただく恵みによくさせていただきましたが、2年間ですのでね、インターン生に担っていてもらったところ、これからですね、時々ポカが出てくるかもしれません。私たちは早速やりました。先週の火曜日と水曜日、阪神コーチングがあったわけですけども、火曜日の夜ですね、20人ぐらいの牧師たちと一緒に夕食に行きましょうと言ってくれて、その日はですね、アブラムが夜7時から、その1階の応接室で増井さんがお弁当まで用意してくれて、でどうしましょうかっていうことで、でもそこに庄司さんがいて、うちでよかったらと言って庄司さんのところでさせていただいたので、何も問題がなかったというか、むしろ琴恵さんは喜んでくださったのかなって、神様がある意味によって一番良いようにしてくださったのかなとも思いましたけれども、インターン生が2年間いましたので、これからいろいろこう、なんというか対応していかなければならないことがあるのではないかと思っています。ふさわしい、そうした中で変化を持って対応していきたいと願っています。教会とは何を大切にすべきかということを優先に、最優先に考えて、人が縛られる方向ではなくして、人が生かされていく、そういう方向で対応をしていきたいと願っています。むしろ2年間のこのインターン生、それが当たり前になってて、いなくなった時にどのようにこの問題を解決しなければならないのかっていうのがよく見えてくる、そういう状況が起こっていくのではないかなと思っています。皆さん、日本にはですね、パッケージミュージアムっていうのがあるのをご存知でしょうか。東京の方にあるんですけども、容器包装文化博物館っていう、容器包装文化博物館っていうんですね、まあ、そこのホームページを見ていますと、容器何か入れるって包装を包むという、容器包装は守るとか使いやすくする、あるいは伝えるという3つの大切な役割を持っています。そして、その役割を果たすための素材や形、パッケージ、デザインなどについては多種多様であって、それがこう紹介されている、いろんな、パッケージっていうか、電子製品なんか買った時にですね、本当にすごいなと思うのは段ボールですよね。段ボールだけなんだけれども、まあよく持ってこう一つの段ボールをいろいろカットしてて、こうして 昔は発泡スチロールが入ってたりもしましたけども、発泡スチロール なしで段ボールだけでなんていうこともあったりも、そのいろんなその容器、包装、包むっていう、まあ立派なものを作るとですね、まあ捨てがたくなるのかなって言いますか、あるいはもうその製品を守るとか送るとかですね、運ぶとかっていう目的ではなくて、もうそれが芸術として、むしろ作品として飾りたくなるって言いますか、そもそも目的は守る、使いやすくする、伝えるということですけども、でもそういう意味では教会もですね、博物館になってはいけないなということを思いますね。博物館になってはいけないけれども、なってしまう可能性っていう、容器は製品を守ったり運んだりですけれども、そのためのパッケージ、でも教会はというと、教会が伝えるものは何かというならば、それは福音であり命という。けれどもいつの間にかですね、かつてはその命を運ぶために、福音を伝えるために、このプログラムが、この形がといって重んじていきたいと思う。けれども今はもう、かつては用いられたけれども、今はもうそうではない。むしろ命を伝えるためなら、もっとこの方が効果的である。いうようなこと。けれども、いや、うちの教会では、このことについてはこうこうこうですから、こうやってきましたから、いつの間にかですね、伝えるべき命、福音よりも、生み出した伝統とかパッケージというものが大事にされている。教団もですね、教区もある面、そうした中で今もがいているんですね。かつては用いられた少年、婦人、青年という括り。しかし今は本当にこの時代の中でということの中で、信徒、教区という形。必ずしもまだ答えが出ているわけではないんだけども、教団としても本当に命を保ち、伝えていくためには、恵みを伝えていくためにはとこをもがいているというような、まあ、そんな状況でもある。教会は博物館ではなく、神様の恵みによって人々が永遠の命へと生み出され、使わされていくところなんだということを心に留めさせていただいて、これからの歩みをご一緒させていただきたい。また与えられている賜物もですね、何に従順させていくのかって、与えられているいいパッケージができるとね、誇りたいですし、これを残したいとも思いますよね。せっかくなんだから、けれども賜物というものも何に従順させていくのか、私自身の大切にしているものが、けれども神様の恵みを伝えるために、福音を伝えるためにっていう、手放していく、私が大事だと思ってたけれども、しかしそれよりもと崩されていく、私自身が崩されていくことを喜ぶことができるような、そういうものであらせていただきたい。また賜物の管理ということについても、本当にそういう意味では求められていくということであろうかと思いますが、ご一緒に見ていきたい、取り組んでいきたいと願うところであります。そうした中で、先週私たちは家族の救いを実現してくださる神様を、鮮やかに示していただいたことですけれども、そうした中で今朝は、私たちの信仰生活において、あるいは家族の救いについても、なくてはならないものとは何かということをご一緒に見てみたいと願っています。私たちの信仰生活において、なくてはならないものとは、また家族の救いにおいて、なくてはならないものとは何か。Yeah. マルコの4章、もう何度も開かさせていただいている箇所であります。背景はガリラヤ湖で遭遇した嵐をイエス様が沈められた箇所であります。この4章の一節から見ますと、どうやらイエス様はガリラヤ湖の岸辺でですね、集った人々に神の言葉を語っておられた、例えで語っておられた。そしてマルコがその一つとして記しているのが、この種まきの例え。その種まきの例えをなさった後で、夕方になったのでと35節、イエス様は弟子たちにさ、向こう岸へ渡ろうと。そんな背景の箇所でありますけれども、なくてはならないもの、家族の救いのために、私たちの信仰生活のためにということをご一緒いたしましょう。最初に、イエス様と弟子たちとの対比を今日はしていきたいと思うわけですけれども、共通点をまず見たいと思うんですね。どんなイエス様と弟子たちには共通点があるかと、ここでは弟子たちだけを強いて先に向こう岸におやりになったっていう箇所もありますけれども、ここでは弟子もイエス様も一緒に同じ船に乗り込んでという共通点で、朝から夕方までの働きですから、イエス様も弟子たちも共に疲れていたことでしょう。そしてさらにイエス様と弟子の共通点は、その船の上で同じ嵐を経験をしました。じゃあイエス様と弟子たちとの違いはというと、イエス様は友の方で、船尾の方で、後ろの方で眠っておられるけども、弟子たちは海外宿働いている。船の中にこの嵐ですのでね、水がどんどん入ってくるという、そういう中でこの船が沈まないように一生懸命水かきをしているという、そんな姿。リーダーとフォロワーの違いということができるでしょうか。イエス様は神の言葉を語るっていう、そんな、しかし弟子たちはついていくっていう、お世話をするというようなことだったのかもしれませんけども、役割の違いということかもしれませんけども、まさにここにチームとしての麗しい光景が描かれています。イエス様は本当に朝からずっと言葉を、神のことを語られて、お疲れになってらっしゃるっていう、私たちでできることをしようって、こう最初はね、こうやって本当に麗しいですよね。イエス様を尊敬する、イエス様のためにっていう、最近ですね、チームとして活動するときに大切なことっていうのでですね、学んでることがあるんですけど、分け方にもよると思うんですが、その基準によると、その一つの基準によるとですね、人間というのは4つのタイプに皆さん分けることができるんだそうです。ちょっと、私どのタイプかなと思いながら、想像しながら聞いていただきたいんですけど、あのね、縦軸とね、これ十字架を使わせてもらったら申し訳ないことで、縦軸と横軸ってこうすると4つの座標ができるじゃないですか。これでね、この縦軸っていうのはどういう軸にするかっていうと、攻める
方向性、この下の方はね、自分を責める、自分を責める、それに対して上はね、他者を責める傾向、上に行けば行くほど他者を責めるために、下に行けば行くほど自分を責める傾向、これがね、どちらを責めるかという軸ですね。この横のね、これはどうかというと、心の向き、どこに関心があるか、こっちが自分の方、自分の方に関心がある。で、こっちに行くと、人の方に関心がある。OK ですか？そうすると、4つ、言うならば、ここはどっちかというと自分を責めて、そして関心は自分の方に向かっているということですよね。どこから行きましょうか。こっちから行きましょうか。こちらは人を責めるのが自分よりも他者であり、関心は自分ではなく人っていう、ここはね、
独裁者の気質なんですね。
独裁者の気質、まあそれ一つの基準ですからね。独裁者の基準で、独裁者気質っていう。じゃあこの全く反対で、自分を責めて向かう心の向きは内側だっていう、これはどうかっていうと、憂鬱気質なんです。憂鬱気質。じゃあこちらは心の向きは自分の方にあるけれども、人を、自分を責めるというよりも人を責めるというのは批判気質。それに対してですね、誰を責める方法かというと、自分の方を責めて、そして自分ではなく周りにっていう気質で、いい人気質、いい人気質っていう、いい人、いい人っていう。で、それでそれぞれ清められないと、いい人気質の場合どうかというとね、いい人でありたいと、よく見られたいと思うんだけども、清められていなければ偽善者になってしまう。人の評価はいい人になりたいと思うんだけど、偽善者、人の関心を買おうとする偽善者。でもここ清められるとね、親切な人、親切な人。こちらの批判気質の人、批判気質の人っていうのはですね、困った本当に批判者、何でも批判すると。けれどもですね、清められると、批判するということは問題解決の方が見えているということなので、清められるとこの人は問題解決の解決者、新しい仕組みを作り出したりとかです。素晴らしいもの。独裁者気質、独裁者気質っていう、ね、まさに本当に独裁者が困ったものですね。常に自分を人よりも上に置きたがります。けれども清められるとですね、頼もしい親分、そして人を生かす人に。じゃあ最後の憂鬱気質の人、過去憂鬱気質の人、これですね、清められないと自分のうちに引きこもってしまって出てこれなくなる。でも清められると、この人は世界で最も信頼できる人。
だそう。けども、皆さん、私はどの気質かなって、ね。まあ、ぜひ、礼拝が
あとお茶飲みながらですね、私はとかって言ってもいいと思うんですけど、でもその上で大切なことは何かって言ったら、これらはね、優劣ではないんです。誰がいいとかどこがいいとかっていうことじゃないんです。気質、性質なんです。その中でフラットな関係が、立場が大事なんです。誰かが決してどのタイプが特別というものではない。特別というならみんなが特別で、その上で誰かが、一人が特別になろう、一段上になろうとすると、そのチームワークは崩壊してしまう。じゃあその核は何かというと、誰かではなくてそのチームが大切にする価値観ですかね。みんながそこに教えられて、従う、専門用語ではコアバリューという、まあ、コアって中心、バリューって価値ですよね。中心的な価値っていうのは、教会ではイエス様の本質といいますか、これがですね、コアバリューというのが、牧師になったり、あるいはある特定の人になると問題が起こって命が流れなくなってしまう。恵みによって、恵み以外のものによって誘導されるようになるんだそうです。人情であったりとか、恐れであったり、利害関係であったり、多くの場合、牧師がこの本当は価値観、牧師も恐れる、イエス様を恐れるっていうことでなければならないけど、いつの間にか小山の大将になってたっていう、カルト教になってしまったりっていう。昨年御影福音教会の役員会では、そのコアバリューとしてラディカルっていうことを書籍を通してですね、学ばさせていただいて、まあ司法にも掲載させていただいた、まあ、言うならばイエス様中心っていう、関係中心、イエス様中心であり関係中心であり、何のために教会は存在しているのか、じゃあ旧礼という、まあ、そうした中でですね、話を締めくくっていかなければなりませんけれども、このマルコの福音書の4章、ここでありますけれども、この場面ですね、本当に互いの賜物と資質が生かし合ってですね、良きチームとして最初協力がなされていたわけであります。きっとイエス様はお疲れでしょう。だから私たちができることで、けれども絶望的な嵐がその均衡を、バランスを破ったわけですよね、まあ、そして弟子たちは、私たちが溺れ死んでもお構いにならないんですか、まあ、そうした中で以前私はこんなメッセージをしたかと思います。皆さん、プレッシャーというものにおいては人それぞれ耐えることができる容器、容量の違いがあってっていう、均一というわけではないですよねっていう。だけども今日はちょっと違った視点で見てみたいと思うんですね。イエス様と弟子たちとの違いということでありますけども、違いは何かというと、見舞われた絶望の嵐の中でですね、イエス様はどうしておられたか。イエス様は眠っておられました。絶望的な状況の中でも、うちに与えられている平安は揺り動かされることなく、イエス様は休んじて寝ることができていました。それに対して弟子たちはどうかっていうと、目に見える絶望的な状況の中で、彼らはその問題解決に右往左往するわけですけれども、パニックに、右往左往するもののパニックに陥っていた。かたや問題の中で休んじて眠っておられた。皆さん、その違いは何だと思われますか。その違い、まさにその違いが神に対する信仰ではないでしょうか。 そして信仰というものはいざという時にこそ本当のことが明らかになる。信仰というものはいざという時に、普段はですね、信仰、それがアクセサリーの方がですね、アクセサリーか本物か、いや、あるいは普段何もない時はアクセサリーの方がかっこよく、あるいは力強く見えたりするようなこともあるかもしれません。けれども信仰っていうのはいざという時に明らかになる。そして信仰とは目に見えるものに対する反応とか応答ではなくて、目に見えるものに対する反応とか応答ではなくて、目に見えなくても神様の真実と神様の約束に対する揺るぎない確信、それが信仰だ。私はですね、先週の石川院転生のメッセージを聞く中でですね、それを感じました。解決してくださるのは神です。立ててくださるのは神です。和解を導いてくださるのは神です。浩二さんがですね、力強く語るのを聞かさせていただいてですね、あ、大丈夫だなっていう。確かにこの人も神が召しておられるっていう、そしてしっかりとその確信を握っているっていうんですか、それを感じました。神に、自分はけれども神はこの私の生涯を、伝道者としての生涯を完成してくださるっていう、その確信をですね、私は彼の中に感じましたね。そして神様、感謝しますと。皆さん、本当に、エジプトに信仰とは何かって、目に見えるものではなくして、本当に目には見えなくても神に対する真実、真実な神に対する確信、神の約束に対する確信、これが信仰で、エジプトにおられたヨセフですよ。もし皆さん、エジプトにおられたヨセフがですね、目に見える状況に奪われていたらどうですか。兄さんたちと再会することはなかったでしょう。ポテファルの家でですね、奥さんから甘い誘惑をこう迫られた時に拒みきれないでですね、やがて奥さんと仲良くなってですね、なんかイチャイチャしているところをご主人のポテファルに見つかってですね、殺されるっていう、処刑されているか、あるいはそうでなくて獄屋に投じられましたけども、獄でもなんで私がこんなところに投じられなければならないんだ、不満たらたらで、であるなら信頼されて獄屋版なんか到底委ねられるはずがありません。でなければファローが見た夢も解き明かす機会なんて与えられなかった。牢の中で一生を終えていたでしょう。牢の中で一生、皆さん、これ本当に準備をしながら感じたんですけど、もし信仰がなければ私たちはさまざまな牢の中で一生を過ごさなければならないのではないでしょうか。不満や、あるいは劣等感や、いろんな牢獄の中で、あの人は素晴らしい、あの人はこれもできる、でも私はと言ってですね、信仰がなければそうした牢獄に縛られて一生その牢の中で終えてしまうというものではないでしょうか。でもヨセフは信仰がありました。神様が見させてくださった夢を神は現実に至らせてくださる、その力があるお方、約束してくださったことを必ず実現してくださるお方と信じて、ヨセフはまさに家族を救う者に。そしてそれはヨセフだけではありません。エジプトの宰相となったヨセフだけではありません。信仰の師と呼ばれたアブラハムもそうです。イサク建設の時、 愛するイサクを連れてですね、モリアの山に登っていく。お父さん、神様に捧げ物にしに行く、捧げ物をしに行くんですよね。でも何も生贄を持っていかないのはおかしいんじゃないですか。イサクを神ご自身が備えてくださるであろう。そうですか。本当に天のお父様は天から見ておられたんじゃないでしょうか。本当にアブラムはこのイサクを捧げようとするだろうか。まさに捧げようとしたときに本当に神様は驚くとですね、あれも喜びを持ってアブラムのその信仰を喜んだんじゃないでしょうか。アブラムを誇りに思ったんじゃないでしょうか。あなたの心をアブラムよ、今知った。イサクを殺してはならない、お前の一人子であるイサクを殺してはならない。そして神様がアブラムのために犯罪を備えてくださった。家族の救いのために私たちの信仰生活にとって最も大切なもの、まさにそれが信仰、生きた信仰ではないでしょうか。18世紀のイギリスにリバイバルをもたらした人物にウェスレー兄弟という人がいますね。ジョン・ウェスレー、それから弟はチャールズ・ウェスレー、二人のエピソードがあります。特にチャールズ・ウェスレーですね、音楽の賜物が豊かであってですね、たくさんの賛美歌を作っていますね。雨には栄え、御神にあげるよと、あれ雨なる喜び、雨なる喜び、いっぱいの曲を作っていますけれども、その弟のチャールズ・ウェスレーはですね、こう言いました。もし神様が私に翼を生やしてくださるなら私は飛ぶって。もし神が私に翼を与えてくださるなら私は飛ぶって。それに対してですね、お兄さんのジョン・ウェスレーはこう言いました。神が私に飛べと命じるなら私は神が翼を生やしてくださると信じて私は飛ぶ。弟は神が翼を生やしてくれるなら私は飛ぶって。お兄さんはもし飛べと言うなら神様が私に翼を生やしてくださることを信じて今飛ぶって。崖から飛び降りる。もし翼、それでお兄さんがそうしてですね、地面に叩きつけて死んじゃったら、それで天国、天のお父様のところに帰ったら、天のお父様はジョン・ウェスレーに対して、お前はバカだなと言うでしょうか。むしろ、本当に誇らしく、そのものをご自身の身腕に書き抱くのではないでしょうか。どれほど喜ばれることでしょうか。関西写真学校のですね、校長先生に甲吾翔太郎っていう先生がいらっしゃるんですけど、ちょっと有賀先生とか沢村五郎先生とかちょっと違う普通のおじさんなんですけど、でも本当に信仰の人でしたね。そして素晴らしいことをたくさんの弟子を生み出していった信仰者。皆さん、人が見たいのは信仰ではないでしょうか。神様が見たいのは信仰ではないでしょうか。そこにこそリバイバルが起こるっていう、神様を信頼して生きるっていう。キリスト教は知的学問でも道徳教でもありません。御子さえも惜しまずお与えくださった神様への信頼。人が見たいのは、神様が見たいのは信仰。 けれども、私たちは過去の栄光であったり将来の不安というものがですね、今見えるものに執着させてしまうっていう、依存へと私たちをいざなおうとするかもしれませんけども、本当のところ神様が見たい、私たち人が見たいのは信仰ではないでしょうか。最後に、最近ですね、カトリックの法王、ローマ法王ですけれども、私的なところですね、メッセージを語ったっていうのが紹介されていたので週報に掲載させていただきましたが、ご紹介させていただきました。24日のロイター通信からの配信だったんですけど、偽善的な信仰よりも無神論者の方がマシという、そういう中でローマ法王フランシスコは23日、偽善的な二重生活を送っている多くのカトリック信者の一人となるよりも無神論者である方がマシとの考えに言及し、一部信者に対して批判を述べた。バチカンの放送によると、法王は居住区で行った私的なミサで即興の説教を行い、言っていることと実際の行いが違うのはスキャンダル、不祥事で、それは二重生活だと発表。自分が熱心なカトリック信者でいつもミサに行き、いろいろな団体にも所属しているという人がいるが、そういった人の中には従業員に適切な賃金を支払っていないとか、他人を搾取しているとか、汚い仕事をしているなど、自分の生活がキリスト教徒でないと言うべき人もいると指摘した。さらにこうしたカトリック信者はたくさんおり、スキャンダルを引き起こしている。あの人がカトリック信者なら無神論者の方がマシという言葉を何度聞かされてきたことかと述べた。この世が本当に見たいのは何か、信仰を見たい、神様を信頼して一歩踏み出す信仰、私たちの信仰生活に神様が求められ、そして私たちが祝福の生涯を歩むために求められること、信仰、自分の力では、肉の力ではそこに生きることはできないということを思いますけども、私たちのうちに住んでくださっている聖霊様により頼むときに、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないとおっしゃってくださるこのお方により頼むときに、私たちはこの信仰の歩みを私たちもすることができるものとなるのではないでしょうか。ご一緒にお祈りいたしましょう。そのところそれぞれ示される祈りを神様の前にお捧げしましょう。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことですか。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。なぜならば神を信じる者は神のいますことと、神を求める者に神は報いてくださるお方であることを必ず信じるはずだからです。神様、感謝をいたします。あなたがこの朝ご自身の教会に見たいと思っているものが何であるかを共に確認することができましたことを覚えてありがとうございます。生ける信仰をしよう、あなたは願っておられる方、そして主よ、そのところに生きようとするものを豊かに助けてくださる方であることを覚えて、心からありがとうございます。 主よ、世が見たいと願っているのは、神様が見たいと思っているのは、生ける信仰であることを、主よ、私たちもそのところに行きたいと願います。どうぞ神様、目に見える現実、あるいは本当に将来への恐れ、あるいは過去の栄光、そうしたものに心を奪われて、今を主よ、目に見えるものにすがりつつ手放すことができないということがないように、主よ、どうぞ私たちの心をあなたへの愛で満たしてくださって、私たちの心を解き放ってくださって、私たちの心を自由にしてくださって、神様、本当にあなたと共にこの与えられた今をのびのびと、主よ、何者にも縛られることなく、あなたを賛美しながら、あなたに与えられた、あなたが生きてほしいと願っておられる通りの生き方を、私たちがのびのびとすることができますように。そして私もあの人のような生き方をしたいと、神様、多くの人々が私たちの生き方を通してキリストへと導かれることができますように、導いてください。感謝をし、キリストの御名を通してお祈りいたします。